でバーサーカーになるんだったっ
け？ずっと裸ってこと。
でもなんか、こう、僕は幼い頃に思っていたっていうか、こう、吸い込まれた英雄像って、割とこの彼なんですけどね。
バーサーカーですか？
はい。
まさ、何、バーサーカーがでかくないっていう話をしてる、ね。
そう。
ちょっとでかくないみたいな。
みんなと比べてでかくないってい
う。いや、でも、でかくないみたいな。
だけど、あの人だけなんか人間じゃないんかなと思ったんよ、最初。
なるほど、なるほど。
うん。ちょっと、魔人系の人かなと、うん。
なるほど、なるほど。
うん、うん。
まあ、伝説の人。
人間人間？
そう。でも神話上の人なんだ、あの人ね。神話上の。
ああ。じゃあちょっとわからんよね、
うん。
元が何か。
そうそう。
うん。
ふん
ご。
ですけどね。
一応、英霊の中でも最強に近い存在で、
うんうん、
本来のステータスを超えて共感しているって。うん、で、その代わり、この、マスターの負担がでかいっていうのと、うん、理性を、この対象にして強化されている
。ゼロの方でイリアのお母さんいたじゃないですか。
うん。
ね、あの人のお家がですね、いわゆるキリツクが嫁ぐとこなんですけど、
うん、
そこのお家が、まあ、魔力がめっちゃ強いところで、
うんうんうんうん、
普通に出てくるサーバントをさらにスペックアップさせてるっていう部分があったと思うんですよね、多分設定が。
う
ん、でそれでかなり強化して、だからセイバーで一回負けてるんで、あそこは、
うん。
あの陣営は。セイバーわざわざ呼び出して。第4次英霊戦争のゼロの時の戦争で、
うん。
で、それで今回バーサーカーを呼び出してっていう形で。
あ、でも負けてるんですかね、あれ。
どう判断してるんでしょうね。
ね。
そう言われてみたら。
うん。
誰が勝ちやったんですかね、ゼロは。
まあ、だから、あれじゃないですか。セーバーが勝ちで、で、権利放棄って感じだったんじゃないですか。
うん。
うん、まあ、よくわかんないですけど。
あれですね。僕の前で原画がなくなったって崩れ落ちたって言
そうだね。
で、その富蔵さんを上から俯瞰して見てたのが、我様ですよ、我様。
そう。我様は。
クミネ、我様。あれ知ってる？クミネ、俺様って言ってるんやけど、ワカメに今ついてるサーバーのね。金髪の学生服着てある人。あの人、まあ、ゼロからの延長組なんですけど、
うんうん、
俺様って言ってんやんか。俺様のような高貴なやつはな、みたいなこと必ず言う。あれ、漢字で読むときに、我様って書いてあるね。
そうなんだ。俺じゃない。
うん、我やね。
我様。
うん、偉いさんなんで。我は。
ああ、ね。
昔俺、学校の文化祭、中学校の文化祭のときにね、そういうなんか、ちょっと、いわゆる高貴な貴族みたいなのが出てくる演劇があって、そこの脚本のとこで、もうちょっとここ大きさ出したいよね。簡単に出せる方法ないかなってみんなで相談してから、ほんなら、その時でも結構中二病全開やからみんな、平気で、じゃあ、我はなんとかとか王様っぽくないみたいな話をしてたら、それやとか言ってたら先生が突然、お前それは違うやろ。我言うのは我やぞ、我。それ先生、それは南の方の我ちゃうんけ。
そっちも違うよ、みたいな。
カタカナの我や
で。うん、それカタカナの我やで言うたら、先生、はっと気づいて恥ずかしかった。顔真っ赤にして、いや、我は我やろ、言うて、折れへんかったからそこ無理やって。変えんの。
漢字で書いてみて、みたいな感じ。
そうそうそう。途中で気づきはってん、はっ俺お前らみたいに漫画知らんし言うて、翌日にアキラ持ってきて自分で読んではる人よね。
勉強家、意外に勉強家。
ほんで読み終わったら貸してあげるわ、言うて生徒に貸してるような人やからな。
そんな人アキラの漫画もでかいよね。
そうそうそう。そんな人に僕は培養されてしまったんですよ。本当に。え、クリンコタもじゃあバーサーかな。
え？
バーサーカーが自分がサーバントで、
ああ、いやいや、ランサーですかね。
ランサ
ー？はい。
ああ。バイト要員。
バイト要員。
いやいや、走りにしか使われていない、今現在。
まあ、なんというか、サーバントのあるべき姿なんじゃないですか？
ああ
特に文句も言わず、
ああなるほど
言うことを聞いてくれるって感じじゃないですか。
なんか、あの枠はゼロから不遇ですよね。
まあまあそうなんですけどね。で、割とそのダンサーの正体も好きな人なんで。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、あの別の理由でですけど。
お
あの、女神転生2とかで、
はいはいはい、
非常にお世話になっている人なんで。なんか好きなんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
ええやつやからね、あいつ。
いいっすね。
うん。めっちゃ
いい。こんなに愛されるキャラになるとも思わなかったですけど。そ
う
そ
う、
うん、割とあの、ステイナイトでは結構不遇なんですけどね、やっぱり。
不遇ですけど、アタラクシアでは大活躍ですよ。
ああ、ええ。今のところ僕、チラッとしかやってないですけど、釣りやってる姿しか見てない。
そうですよ。釣りもやってますし、いろんなことやってますよ、あの人は。そうですよ。まあ、あの人はでもみんなどう想像したらいいかというのは、もう、コトミネに、ちょっと、ランサー悪いねんけど、今日の晩ご飯コロッケ食べたいからコロッケ買ってきて、で、俺が買ってくんのみたいにさせられてる。
だから、マラソン大会でも途中で。
そうですよ。
ね
そうですよ。豆腐買ってこいって言われて、豆腐買いに来たらなくなった。
脱落です。
とある漫画で。まあでも、なんか、サーバントの有効活用というか、平和的な活用ってやっぱそこやと思うんですよ。そういう意味では、セイバーってどっちかというと、お化けの九太郎なんで、あの人。
まあ、
すいません、ご飯お願いします。すいません、おかわりお願いします。
丁寧だけど。
食べるだけ、ほんでさらに、さあ、稽古に行きましょう、バンバンみたいな。
私よりも、アーチャーの方に組みするのですね。
組みするのですね。って。さらに言わすねるみたいな。バッティングセンターに連れて行けば、もう、私が勝つまでやめないわ、みたいな。
全然打てない。
そうです。ちなみに、組ね、無尽蔵に、エミヤ・シローの家が、金持ちっていうところに不思議を感じないですか、
うん、そうよね。そうよね。よく考えたらね。
そうなんです。
何なんあの人働いてないじゃん、まず。
そうですね。学生さんなんで。まあ、アルバイトはしてたじゃないですか。
バイトしてました
。で、通い妻みたいな高校生の女の子も関係ないでしょ、
ね、はい。桜とも。
先生も関係ないでしょ
あ、そこなんですよ。
ほう。
先生が桐次さんを知ってるような雰囲気があったじゃないですか。お墓参りの最終回して。もともと桐次があの町に行くときにお家を探してたんですよ。
うん。
その時にその冬木氏自体の元締めのヤクザがおるんですよ。
うんうんうん、
うん。藤村組っていう組があって。
うん。
そこの組のお嬢さんが藤姉なんですよ。
はぁ。
そこの組長さんが、ね、お前家ないんか貸したるわ、言うて、貸し借りてるとこなんです、あそこ。
あそこ、借りてる家なの？
うん、管理しといてって言われて。
ああ、そういうことね。
うん。だから、四郎のとこの一生懸命夜にトレースオンって一生懸命強化してるとこあったじゃないですか。
うん。
あそこの
蔵みたいな
とこには、全部藤姉が、外から持ってきたガラクタが入ってるんですよ。
で、それを強化しよるわけ、う
ん、それを強化したり、それを修理したりして魔術の練習を四郎はずっとしてたんですよ。だから、セイバーが現れなかったら彼の一生はそれで終わってたんですよ。
で、リンがやっていたときに、こう、先生こそなぜここにいるんですかって言われたときに、
そうそう。
まあ、ここは自分の家のようなもんだし、そうそうみたいなこと
を。あれは間違いないんですよ。
うんうんうん、ああ、そういうことよね。
だから、いっぱいあそこにヤクザの、うち、ん、ねを攻撃するとヤクザの人が来るから、もうちょっとしたらキャスコは偉いことになると思いますよ。勝ち込むぞ、おらみたいな感じでこうなってくると思います。
キャスコがね。
新婚かわれみたいな感じになる。
ああ、面白い。ね
藤姉ルートが爆誕すると僕思ってたんですけどね、ゲームやってて。
うん。
なかったですからね。
まあ、道場がありますから。
そうですね。タイガー道場ね。次回予告が全部あれやったらっていうね。
面白かったのにな。
面白かったのにな。でも、リンは何が魅力なの？
ああ、僕ですか？
いや、それはクリンクタンと富澤さんはリンガリンガって言うてましたから、昔から。
ああ、
始まる前からリンガリンガ言うてました。あなたたち。
服が赤い。スカートが赤い。
服が赤い。
ひどいよ。
通常の3倍可愛い。
でもさ、ゲームされた時の赤い服って結構映えるんだよ。
うん、確かに。
夜の描写とかで、
はい。
この、夜闇をバックにしたら、結構ね、赤い服って映えるから、あ、結構、可愛いなって思って。
でも、リンってどっちかって狙われるから隠れないといけないのに。
その辺は全く考慮してないよね。
あの辺がうっかりさんなんやろね、あの人。
うっかりさん。そう、あのね、ちょっと可愛いしね。
可愛いしね。
そう。なんかね、顔立ちも好きな顔立ちですし。何かと好きなんですよね。
ちなみにあの子みね、リンはね、遠坂リンの豆知識なんですけども、うん、しっといい豆知識なんですけど、機械が弱いんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ビデオの録画が一切できないんです、あの子。
マジで？
ビデオって何って。
そうなの？
録画ってどういうこと？
何でもできそうじゃん。
その辺がアーチャーが仕方ないな、リンはって。
ああ。
録画をしてあげるみたいな。
あーちゃんできる。あーちゃんできる。
あーちゃん何でもできますから。
英霊なのに。
この現代に出てくるために、あの、現代の知識は全部身につけて出てきますから、あの人たち。
すごいね。
それくらい万能なアーチャーがいるのに関わらず、おかわり、ご飯、おかわり、ご飯しか言わない人もいるんですよ。意外と肝心な時にいないっていうのも特徴なんですけど
ね。そうそうそうそう。そうだね。そうだね。あの、スカートの生地は何なんかっていうのもすごい気になるよ、私。
スカート。
肩崩れしないみたいな、こう、なんかね。
スカート、あの、ババーってなるとこね、あれね。
気になる。
ちゃんとあの、甲冑が上に被さってて、その、あの、生地は、あの、結構革製なんじゃないですかね、あれは。
そうだ、やっぱ軽くないとね、やっぱり。うんうん、うん、うん。
そうですね。
そうかもしらん。
いや、そっか。
いや、面白いね。
でもそれもフェイトゼロでもパクパクキャラじゃなかったんで。
ほうほう。
でもなんかアイリスフィールと一緒にパクパク5分なんかお茶してたような気はするな、あの人。もともとあの人はだからイギリスで苦労してはる英霊さんなんで、あのジャガイモばっかり食べてきたという。戦争に戦争を重ねてたんで、食べるものがありませんって言われて、まあまたないのか仕方がないって、民の方に先にあげなさいって言ってた人なんで、お腹が空いてたんですよ、こっち来たら。美味しいものがいっぱいあるから、あ、これはたまらないみたいな。
また、シローの作るご飯が美味しい。
美味しいと。これはたまらない。
そこが、
おかわりお願いします。
そこが最大の原因じゃないかと思うんですけど。
だから、前半、あのゲームの、ゲーム版のやつの前半の3分の1ぐらいは、あの、セイバーとご飯食べるシーンばっかりなんですよ。本当
そんなことってある？
お茶飲まシーンばっかりなんですよ、あのゲーム。セイバーと語らない。
朝食、
夕食。
早朝道場。
早朝道場。セイバーご飯にしようか。それは嬉しいですね、シロ。
確かにご飯よく食べよるね、ええ。確かに。
そのパクパク度がちょっと足りないと思ったら、12は30分かけてパクパク度全部出しましたからね。どんだけ食うねんっていうぐらい食ってましたからね、あの人。来た！思いましたけど、俺。よしよし、セイバーよしみたいな。
確かに、確かに、お茶碗似合うもん。
うん。黙って食べてるんですよ。
そう。
藤姉とシロが言い合ってても、桜と、あの、リンが、桜とシロが言い合ってても、その間ずっと黙々とご飯食べてるんです
よ、うん、
あの、
うん、食べおる、食べおる。
あれが可愛らしいんですよ。
可愛いね。
もぐもぐ。そうですよ。
食うのは大事やからな。
そうですよ。食うのは大事ですよ。食べないと戦ができないでしょうって言いかねへんからね、あの人。
うんうん、
そうやろな。
ね、そうですよ、う
ん。武将はそうやな。
そう、武将ですからな。そう。
とりあえず食おうっていう。
うん、とりあえず食おう。食える
時に食おう。
食っとかな。そうですよ、そっか。だからそういう意味では小次郎は羨ましいと思いますよ。いいなぁ。
そうよね。そうよ。小次郎かわいそうでしょ、今も。涙が出そうだわ。かわいそうだわ、ちょっと、
ね。イケメンで。
そうそう。
あの、男気もあって。
うん。
気がたいところもあって。
そう。肋骨出ても喋るよみたいな。
出ても喋りかけてくる。これはちょっとやりすぎじゃないみたいな。なんとなく佐々木小次郎のうっかりしてるという、こう、日本全国民のイメージ、武蔵先生でうっかりしてるんちゃうか、小次郎ってというイメージを全部背負って彼は今出てきてますからね。守ってやりたいという女の人が出てくるのも普通やと思いますよ。
あれでも死なんのんでしょ？
死なないです。
ね？
死なないです。キャスターが、あの、キャスターの呪縛に囚われてるから死なない。
あ、そうかそうかそうか。
再生する。
キャスターが生きとる限りは、大丈夫ってことなの、
うん、キャスコが殺そうとしない限りは死なないです。
うん、うん、うん、うん。
これで全員、サーバントに関しては全部話したのかしら。 全員出てきてますね。ああ。桜ちゃんってどうなの？
桜ちゃん。あ、あの、高校生の子。
ええ。キャピキャピ先輩みたいな感じの。
うんうん、うん。
ああ。
いや、先輩って言い過ぎ。
あ、はあ。
いや、なんか、なんとかなんとかですね、先輩。先輩、それはなんとかなんとかですよ。なんとかですね、先輩。先輩、先輩言い過ぎだろって、見てて思ったって。
はい、クリンクさん、ライダーに殺される。
いやいやいやいや。
ででーん。クリンク、アウト。
ケツバットやな。
うん。これ、ね、あの、黒い桜がやってくんで、ドゥ
いや、正直なところ、
はい、
フェイト始める前の、こう、なんか、キャラデザイン的な、
ええ。
見てたときは、
ざっと見た感じは、
僕の中では一番、
あ、なるほど。
だったんですけど、
可愛いなと思ってたわけです。
うん。でも実際のゲーム見てみると、
ええ。
まあ、リンの方が良かったなって。
ああ、なるほど。うん。
まあ、ヒロインの中では、ちょっと一番下になっちゃったな。
ああ、不憫やな。
まあ、まあ、正直な話、ストーリー的にも、
そうやね。
いいものがあったんで。
次、劇場版のヒロインですからね、あの人は組ね。
へ
ぇそう劇場版フェイトステイナイトの、
全然目立ってないけどね。
そうなんです。
今回のはね。
今回のはね。うん、お兄さんの方が目立ってるからね。
わかめ。
おいえみえ。神谷さん素晴らしいわ、思いながら。富蔵さん、あの人が楽園追放の、AI の声ですよ。
AI って何でしたっけ？
AI ですよ。It's a far away って最後歌ってる人ですよ。
ああ。
あの声ワカメですよ。
ワカメなんや。
うん、背中にギター背負ってはった人ワカメなんですよ。
ワカメか。
そうですよ。
ワカメ、キャラやでほんま。
ワカメ、ワカメな。
あんだけ腹立つやつも、腹立つってことはやっぱり、キャラ立ってるよ。うん、
みんなの記憶に留まってるからな、ワカメ。
こいつほんま腹立つなって思って思うじゃないですかやっぱりやってたら
思いますね特に強くもないくせに
そう
威張り散らしてますからね
ええ桜かわいそうやなと思って
そうですね
見てるわけじゃないですか
そうですねでも大体まあまあでもギル様付き合いいいなと僕は思ってるんで
お
ええ、あのワカメでも話聞いてあげますからね
そうですね。こいつムカつくってて、刺されてもおかしくない
ですよね。おかしくないんだけど、やっぱりそこはね、我様は、お唾がでかいお人なので、この下船のものは仕方がないな、みたいな感じな目で、ふん、みたいな感じ。
そうね。下々の意見を聞いてやるのも、愚痴を聞いてやるのも、我様の仕事みたいな。
ちなみに、クミネはご存知ないから言っとくけれど、三部作になってるんですよ、実は、フェイトって。三ルートあるのかな？ゲームの中でルートがあって。
はぁ、
あ。そのヒロインが、一つ目のルートがセイバー。
うんうん。
二つ目のルートがリン。
うん。
三つ目のルートがサクラっていう風に分かれてるんです。
あ、はあ、はあ、
それで今、二つ目のルートをテレビアニメーションでずっとやってるんですわ。
うんうんうんうん。
で、2006年にセイバーのルート一回アニメ化してるんですよ。
うん。
で、そのセイバールートで、ギル様は、お前は俺のものだって言ってるんですよ。
お。
告白してるんですけど、セイバーに、ふんって言われてるんですよ。
壮大に振られるって、ええ。
盛大に振られてるんです、あの人。盛大に振られてるのに、盛大に振られてるところに気づかないところがやっぱ器がでかいんです、あの人。
あ、ええ、ちょっとね、ちょっと。
何言ってんのみたいな。この人、こいつ何言ってんだ、かわいいな、こいつ、みたいな感じなところがちょっと我様はあるんです。ええ、ちょっと足りないのかなと思う時がありました、ゲームやって。
足りてないね。
あれ、何かがみたいな。
うん、
その人をずーっと飼い殺してるのが、飼い殺してるというか一緒におるのが、くるくる回ってる人なんですよ。ことみねさんの魅力をもうちょっとみんなに分かってほしいんですけどね、僕は。
ことみねさん強い。
ことみねさん強いですよね。
ことみね、やっぱり、この手の神父はそうなんだなと思ったのが、
はい。
黒剣振りましたよね。
そうですね。
スパーンと出し切って。
来ましたね。
あ、やっぱりこれやるんやと思って。うん、
あれ、全然タイプムーンのゲームしてない人には何のこっちゃかみたいな感じになっちゃうよね。突然手、指の間にパシャンって出てきて。あれがでもかっこいいんだよね。
じゃあ、もしかして何か持ってるのかね、シエルみたいな何かを。
持ってるんだと思いますよ。
宝具的な何かを持ってるんかね。
あの人らはなんか、エゲレスとかヨーロッパの方の教会の、魔術教会の会員さんみたいなもんですわ、クミネさん。 その会員さんが聖杯戦争をやるから、ちょっと、そこの面倒を見てやいので、あ、わかりました、言うて、役目についての琴峰神父なんですわ。
管理役みたいな。
役なんですわ。だから、なんか、追い出して一般人に迷惑かかりそうやったら、お前全部責任取れよ、言うて、わかりました、って言って反応が琴峰さんです。だから僕見るたんびにキャスターがひどいことをやったら、ああ、琴峰かわいそうに。
またやらねえ
いけん。またやらねえいけんって。中間から悲しさを感じるんです、彼
ら。それなりに、あの人らが無茶をやったら、場合によっては、実力コースで止めに行かなあかんから、
そうそう。
ほうほうほうほう。
強い、やろうね。
と思いますけどね。
ある程度は、まあ、力があるというか。
そうですね。
うん。
だから、最後、キャスターの、襲われてた時にもちゃんと戦ってたわけで。
そうそうそうそう。
現代にもこんな武人がいるのか、みたいなこと言われてましたよね。
言われてましたね。
いやーでもね、あそこで鼻くそほじって、
ええ、
見とけって言われたから俺見とくだけだぜみたいなこと言ってるのが、
ランサーランサー
ランサーち
ゃんに、ええー、みたいな、
ああ神父死んじゃうと思って、
ここどっちかというとあの最終回はマントの中にいるセイバーにちょっと燃えたんですけど、
ああ
キャスコがマントをバーってやったら中でクッってなってるスーパーがちっちゃくなってるスーパーが超可愛かった。可愛い。えらいこっちは超可愛いと。その後一緒になってなんか物を探してるセイバーが超可愛いんですよ。結局探してるやんと思って。聖杯どこってなってる。ねえ、まあ、なんていうんですか、僕が初めてフィギュアというものを買ったのがセイバーなんですよ、組に。
ほう。
ええ。
そんなに好き。
つまりそういうことなんですよ。
ああ。
フィギュアというものを初めて買ったキャラクターだったんです、あれ。
まあまあね、セイバーさんちょっと綺麗よね。
そうですね。
うん。
なんかね、なんかね、うん。なんかもう、ああ、浮かばれないと思ってセイバールートをやって。
あ
ーゲームしてて。
まあまあまあ。
読み終わって。ね、うわーってなって。
早くこの、
なんとかしないとって思って、アンリミテッドブレイドワークス、うん、今のアニメ版のやつやりだしたら、熱い、熱い、この展開ってなったんですよ。同じ時期ぐらいに多分、富蔵さんとかクリンクタも熱い、熱いってなってたと思うんですよ。だから、まあ、それぐらい、もう10年ですからね、ゲームの発売から。
そう
です
ね。
そうなんじゃ。
そうです。もう10年ですよ。
うん。
早いもので。
そうですね。あれからもう10年ですよ。
ねえ。一回なんか延期してくれたからこそ僕変えたっていうとこあったんですけどね、あれ。
ああ、
うん。
そうですね。延期、大延期でしたね。
なんからしいね。
まあ、おとなしく出てくれるとは思いませんでしたけど、
うん、
まあ、ここまで待つかっていうぐらいもあったんで、
うん、
僕、正直、元の発売でいつやったか覚えてないんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
だから、逆に、元々発売日や、この日やったっていうのから、どんだけ延期したかが、その当時は覚えてなかったんですよね、もう。
あ
気がついたらなんかまたフェイトが出るって言ってるっていう状態だったんで。
うん、
あ、いやー出るんだっていう。予約した予約券がなくしたっていうね。
いや、公式サイトで予約、なんか通販、公式通販が、できるって言って予約をしたんですけど、なんか再度こう予約し直してくださいみたいな告知があった気がするんですけど、もうなんかその時にすっかりパスワードとか忘れてたっていう覚えがあるんですけど、
だからなんかたまるアニメですよね。たまるアニメというかたまるたまりますね、フェイトはね。
ああ
またかみたいな。
いやー、そっかね。
ね。そうです。そんなぐらいな。だから、そら僕がね、時間ちょうどにね、テレビの前に座ってちっちゃくなって一生懸命、キャーってなってますよ、そら。はっきり言って、自分がまたオタクの道に踏み外す、オタク第2期でこれが一生続くことになると思わなかったというアニメーションになって、アニメというか作品になってますから、フェイトは。
まあ、そうっす。何かしらの、自分の中でも、なんかのポイントではあるのは間違いないですね。
うん、なんか
ね。フェイトっつうのは。
で、その後、後追いで僕、月姫だったんで、順番が逆なんで、そう、よく怒られるんですけどね。
う
ん、
いやそうです。月姫やったからこそ、フェイトのインパクトっていうのはやっぱりでかかったし、体感も大きかったし。
いうのもありましたね。うん。
うん、
そっか、なるほどね。
月姫がちょっと、まあ本当に同人の域だったんで、
うん、
こう演出とかもう本当に、まあ合ってないような感じだったんですね。
うんうんうんうん、
で、それからの、フェイトステイナイトだったんで、
うん
うん、なんかこう剣劇の、こう演出とか、
うんうん
うん、そういうところとかが、おおってやっぱ思わされましたね。
ね、よかったよね。
うん、そう。あと主題歌よかったよね。
そうね。チスイリュージョンね。突然他の曲がかかって組には何が起こったのかわからなかったでしょうけどね。あれの元曲が、原曲はゲームの主題歌やったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だから一斉にみんながここで来たかってなったんですけどね。うおーってなって。
憎い演出だね。
憎いかったね、あの演出は。でも僕歌ってる人は谷中幸さんの方が良かったです。
やっぱりね。
2006年版
の、そこはね。
歌の歌手の方が好きかなみたいな感じ。
そうですね。
うん、
そこはやっぱ持ってきてほしかったけどな。
そうですね。でもまあ、どうなるんでしょう。どうなるんでしょうね。4月のオープニングはまたカラフィーナになるのかどうか。
8
ゼロの時はカラフィーナになったんで、エンディングカラフィーナやったかなんかで、前期が、うん。で、後期に、あ、来たと思ったんで、主題歌で来たと思ったんですけど。さあ、その辺もどうなるか。まあ、まあ、4月かと思いましたけどね。
うん、僕、そのまま、1月からとかかと思ってたんで。
ええー。
あららって思いましたね。
そうですね。そうなんです。
まあ、じっくり作り込んでくるんですよ。
ね。
もうね、1話からね、ドキマン抜きますよ、やっぱり。フェイトゼロも、2期の1話見たときに。
すごかったよな。
いきなり怪獣
戦。この出来何と思って、何の話出したのと思って、うわーっと思いましたけどね。
テレビでだからあのクオリティを出すっていうのは、すごいなぁと思ったけど。
すごかったですよね、あの質感というかもう、うん、本当に。
ただまあ、まあ、まあまあ、まあまあ、そんな感じで4月も引き続き皆さんセイバーを見守ってあげてねって僕は思ってるんですけど。
いや、だからリンの話です。
え？
リンがヒロインの話です。
え？
何言ってんすか？
イリアの出番も増えるんじゃないですかね。
イリアの出番も増えますしね。
来ますかね。
そうですよ。
あざとい。
殺しちゃうからね、お兄ちゃんって言って、お風呂入ったまま、まだお風呂入ってる状態のまんまですからね、あの子ね。
あれ可愛いんだよな、本当にあいつ。
あれから出てきてないっていうね、イリアちゃん。
いや、イリア、あざといからね。
でもちなみに僕、劇場版見たんですよ。
うん、うん。
持ってたんで、何回か見たことも私、改めて見てみたんですよ。早送りに見えて仕方がなくて。
ああ、
やっぱりあのは、105分にするのは、あれやな。大変やったやろな、逆にと思いながら。
ああ、もう、だから、すごいね、見てても、前半、何分くらいかな、もう半分くらいは本当に、なんかこのダイジェストやってるような感じで、バンバン飛ばしていって、うんうんうん、で、最後の、その、白覚醒のあたりからが、この、肝のとこだけをこう、ガッツリやるっていう。
ガッツリやるっていう感じで。そうね、あの当時のやっぱり声優さんのメンバーが変わってないから、
うん、
声がね、やっぱり若いんですよ。
うん、
劇場版のアンリミテッドのワークスは。で、今のやつはやっぱりすごく声が皆さん太くなられてるんで、
うん、
いいですよ。どっちもいいねんけど、やっぱり今、重いよなって思った。なんか声の重みがずしっとくるから。
そっか。それでやっぱりアーチャー聞きてよな。
そう。だよね。
あっちゃん、あの声ほんと好きでね。
シローのあのセリフも聞きたいじゃないですか、富蔵さん。
いやー、いいですよね。
ね。もう、UFO テーブルにいたでしょ、原画の準備はできてんのか、言うて。あの声で。
ほんとな。でも僕、声で言うと、やっぱり本当にアーチャーと、神父ですよね、うん。
かっこいいよね。
神父の声好きでね。
中田さんね。
うん、ほんとあれと好きなんですよ、ヘルシングも良かったしね。
ある意味ヘルシングは重要なポジションにあるな、富様はな。
いや、もうほんとヘルシングも僕の中ではこの大きいウェイトを占めてますよ。
ああ、まあそんなこんなで話してきましたけど。ねえ。 ちゃんと組姉は、ちゃんと後期も見てあげてね。
見る見る。4月でしょ
?4 月からですよ。
そうだよね。すぐじゃないよね。私、この間も、うん、見よって、
はい、
ニコニコで、
ええ、
お風呂で見よったんだけど、ええ、いつも30分じゃんか。
はいはいはい。
1時間ぐらいあったでしょ
?1 時間でしたね。
ちょっと、時間配分を間違えても30分で終わるもんだと思ってずっと見よったけ
ど。なるほど、なるほど。
なんか長くないと思って。
なるほど。
早く言ってよって思った。それぐらいかな。そうそう、長かった。
あれ、なんか長いぞっていう。
そう、そうだよ。終わらんなと思った。
あれ、いつまでセイバーこれ物食ってんだみたいな。
そうそうそう。
まあそこですね。見てるとあっという間っていう。
そう。
うん。
あ、もう終わりか、みたいな。
問題は僕はあれ、セイバーお金は全部シローに払わせたんかどうかというとこですよ、やっぱり。シロー、おかわりお願いします、ノリで。お金お願いしますってあいつ言ってそうですからね。シローもええやつやから、ああ、はいはい、みたいな感じでこう。
本当に。で、カンコレは見た方がいいの、アニメ。
そう、そこですよ、富蔵さん。
どっちでもいいと思います。正直、はい、本質で話すというか、戦闘シーンはあんま入らないんじゃないかと僕思っています。
うん、
日常系の話をすると思います。
あ
まあ、まあ、1話見て、この子たち可愛いなと思ったら見たらいいんじゃないですか。
うん、
あ
多分そういう感じだと思います。
ほっぽちゃんは出てくるんですかね。
嫌いです、僕。
カンコレに関しては君とは意見が全く本当に合わないな。
かぶせ気味に言ったよね。
ほっぽちゃん、ほっぽちゃんって何がそんなにね。
ほっぽちゃん可愛いじゃないですか。
ほんのロリコンどもかと思って。
いやもう、あのゲーム好き言うてる人みんなロリコンですよ。
いやいやいやいやいやいやいやいや。僕は僕は今後一つだからね。
でーす。
で
ーす。
紅茶が飲みてんだよ
。紅茶が飲みたいです。
うん。
ゆうたちちゃん可愛かったよね、PV。
あー、そうっすね。
ぷくってし
金髪の人。
そう、金髪のロン毛のね。
うん、
でもあれはね、ゆうたち覚醒してからがいいんですけどね。
うん、なるほど。
キャラ変わるんですよね。若干。
キャラ変わんねや。もうちょっとで買いになんですよ、僕。
ビジュアルが変わるんですよね。
ビジュアル変わるよね。
もちろん、ゲームなんで、うん、そんなに言ってるセリフ変わるわけじゃないから、
うん
まあ、そこは変わんないんですけど、
なるほど、なるほど。
見た目がだいぶ変わりますね。
なるほど。クミネからしてカンコレにハマっているこの人ってどう思う、うん、
キャラが好きなんかなって思う。
なるほど。
うん、それだけかな。
うん。
別にだって話の内容的にはないんでしょ、ゲームの中では。
うん。
そこまで。
ゲームではないですね。
うん、そこに初めてシナリオが今回入ってきちゃうので、
うんうん
う
ん、
どうなるんかなっていうのはみんなあると思うんですよね。
本当だから、大きな話は作らない方がいいと思うんで、多分無難に、
うんうん、
とある珍事符の一日みたいな話になるんじゃないですかね。
富蔵帝国とカンムスたちみたいなノリで。
そうそうそうそうそう。
ちなみに、クリンコタンは、一応は、テイトゴさんにはなったけど、あまりハマれず。
そうですね。今は放置、絶賛放置中
です。放置プレイで。
うん。
あねえ、ヨッキー先生ほどにはですね。
うん。ただ、まあ、お気に入りとしては、春菜ですかね。
ああ、
大丈夫ですか。
え
大丈夫です。春菜は大丈夫ですって言ってくれるから。はい、
うん。
これ、ヒエイも好きなんですけどね。
うん。
誰が一番人気がある
ああ。
子さんで言うと、もともとずっと最初から根強いのは、金剛とか赤城あたりとか、あと駆逐艦の、イカズチとかあの辺だったりとか、するんですかね。
天竜ちゃんもそうでしょう。
中ちゃん
天竜ちゃんも。
ああ、天竜もいい。
天竜ちゃん。
あの辺は、ちょっとどうなんでしょうかね。好みが分かれるところだと思うんですけど、ただ人気はあると思いますね、天竜竜田は。
さっき、クリンクさんが一生懸命中ちゃんがって言ってるんですけど、
中ちゃん
に対しては、中ちゃんに対しては、ここは富蔵さんに語っていただきたいですね、中ちゃん。
富蔵さん嫌ってましたよね、なんか。
中ちゃんは、カーンカーンカーンじゃないですか。
それ解体してる音ですやん。
そうですね。中ちゃんは誰かの養分になるっていう、あの、うん、誰かのために。
最近でも同人誌でも中ちゃんがそれを受け入れてるところに僕は切なさを感じるんやけどね、若干。
なんでしょうね。中ちゃん、僕別にどうでもいい、そんなに好きじゃないんで、あの、出たからといって、あ、全然出ないんですよ、僕そんなに。めちゃくちゃね。なんか、よくわかんないんだけど、そんなによく出てたのかな。なんか出てたから解体して、誰かの、解体して、資材にするとか、あの、誰かの養分にして、やるとか、そういう話なんでしょ。
してない、何もしてない、組ねえから聞いたら、ただの、うん、残酷行為をしている人にしか聞こえない。
聞くだけだったらね。
解体するとかってね。
ね。
バラしてんだよ、バラして。
だから俺もこれはまあ、一番目見てどう思うかなとかって思う。何にも知らない人は。
そうだね。
うん。なんかそれぞれ無駄なく出さすためには、なんか日常系の方がええんちゃうかなと俺も思ってるから。
うん。
うん。
あの格好で。
そうそう、あの格好で。
邪魔な格好で。
格好で。いや、あれ、組ね、違うね。あれはね、取り付けてはんね、うん。出かけはるときに。
取り外しできるんよ。一応。
っていう考えもあるね、あれ。
ああ、
そう、ね、俺はその説は正しいと思ってんね。いわゆるランドセル型なんですよ。よいしょって。
しょうの。
そう。みんなでよいしょって担いで。
まあまあ。
射撃だーみたいな感じで。
戦艦でかいからね、あれ。
そう。
そうよ。
ってのがね。まあまあまあ。ねえ、ああ、うちは今、今後、レベルが127でしたね。
ああ、すごいですね。
今後127で。
悩み抜いた末に、リュウジョウと婚約をしてしまいまして。
リュウジャウですか？
うん、リュウジャウですね。
へえ。
ずっと今、リュウジョウ一緒ですね、あの人。
ああ、この辺に好みが出るんだな。
ねえ、出てくるんだね。
うん。
ですよ。
だからね、僕は、これはいろんな人と結婚過去からやるつもりはないので、今ちなみに上がほとんど戦艦なんですけどね、
はい、
長門が99で、春菜も99ですね、あと赤城と北上も99か。
北上さん99いってねや。
はい。で、飛龍が93で、ビスマルクが90で、比叡は87ってこの辺ですかね。
ああ、なるほどね。
もう、それじゃ上がらないんですよね。だから、99までいったらもう完成ですよ。
で、まあ、なんて言うんですか。カンコレ、富蔵さんにとってカンコレとは何なんですか？
カンコレですか？
はい。
でもね、サブカルチャーというか、この、なんかオタクカルチャーの中では、やっぱりこの歴史に残るコンテンツになったと思いますよ。
どのあたりが？
だから、これ撮る前に散々言ったように。
はい。皆さん今聞きましたか？これ2回目なんですよ、こっから。もう我々って聞いてるんですよ、これ。
はい。同じ話もまたしますけども。
はい。
カンコレっていうのは、
はい。
もう、コンテンツとしては非常に貧弱なコンテンツなんですよね。素材でしかないっていう。
は
あ、例えば金剛っていう、このカンムスがいますよ、戦艦ですよっていう。で、こんな声で喋りますよって言ってキャラがこんなんで、
うん、
で、武器があって武器はこんなんつけれますよ、うん、敵がこんなんですよっていう。それだけじゃないですか。
うん、
で、そこにストーリーがないんですよね。
うん、
で、だから僕は初め一回見やった時に、つまんないなと思ってやめたのは、別にこんなカンコレやらなくても、他に今まで同じような、萌え萌え大戦略とかね。
はいはいはい。
ああいうのやってきたんで、
はいはいはい、
ああいうののやつの、なんか同じようなやつで、やっとんのかなと思って、まあまあ、キャラができて増えてやるんだろうなって。
うん、
まあまあ、なんとなくこんなんかなと分かったと思ってやめたんですけども、でそっから僕始めたのはすごくサービスインスタあたりだったんで、
うん、
まあもちろんやってる人も少なかったし、
うん、
まあ、普通にやってるだけで広がりなかったんですよね。
うん、
ただそっからがいろんな、このクリエイター、作家さんとか漫画家さんとか入ってきて、
はい、
逆に貧弱なコンテンツであることを逆手にとって、
うん、
この自分たちで話を作り出したんですよね。
うん、
このワールドを作り出したっていう。
うん、
どんどんどんどんこの元々あった骨に身をつけて、 この話を作って、例えばこういうストーリーがあるんじゃないかとか、
うん、
あの赤木はきっと大食いだろうと。
なるほど。
そんなあの、設定もともとないですからね。赤木が飯を食う。
その飯を食うって。あのね、うん、組ね、赤木さんってああいうキリッとした感じの立ち姿のキャラクターがいるんですけどね。
うんうん、うん。
空母で。ずっとご飯食べてんねん、同人誌では。
同人誌では、
ええ、もう、あの、普通の、あの、公式のコミックでもご飯食べてんねん。誰よりもお茶碗が大きいねん。ほんで、ご飯が山盛りに積まれてて。
いや、赤木さんってどれだったっけな。これか。正規空母。
正規空母。赤木。
え、普通の。
そうですよ。
感じじゃん。
その子がずっとあの、お茶碗を抱えて、食事を持ってる姿が多いんですよ。どこの。
キャラ設定的にね。
まあ、元々のネタとしては、うん、あの、赤木は正規空母で、うん、要はその、資材を投入して、要は戦闘機とかを積むわけなんですよね。
うんうんうんうん、
で戦闘機が減ったらまた補充したくならないんだけども、
うんうんうんうん、
その時にその、要はその積む数が多いから、そんだけ分資材を消費するのが多いと。
うんうんうん、
そういう設定からですね、資材ばっかり食いやがって、赤木は大食いだっていう話が。
そういうことね。
っていうところから、
他の空母は違うの？
他の空母より赤木さんの方が3倍ぐらい食べんね。
まあ一応
他の空母も一応お茶碗には山盛りやねんけれど。
うん。
そう、
赤木さんはひどい。
赤木さんは、いわゆる炊飯器ごといっちゃうみたいな。
多いですよね、関西機積む数が。
そうそう。
赤木は。
で、これはなぜか、これはそれもあるし、一番最初に結構手に入りやすい正規空母やったがために、みんなの中での愛着がね、そこのご飯に現れてるね。
はいはいはい。
始めた頃やから、まだみんな、チンフ種が、そんなに強くなくって、どんどんどんどん資材が赤木さんで食われていくんで、クソ、この大ぐらい目って思ってるところに愛着が生まれていって、キャラクターが補強されていったっていうところが。ある
キャラ設定が勝手に作られて、
ね、作られていったと。
そう、ね。言うなれば、例えば、そうですね、ハードカバーの本があって、
うん、
最初の数ページにしか書いてないやつをどんどんどん継ぎ足していって、
うん、
もう一冊の本になっていったっていう。
うん、
だから最初僕が手に入れた時には、その本は最初に1ページの目次しかない状態なんですよね。
うんうんうんうん、
だから目次しかない本読んでも面白くないじゃないですか。
うんうん、
でもそれが、パッとまた読み直してみると、白紙だったところにどんどんどんどん話が入っていって、
うん、
もう本として読みようになってると。そういうイメージですよね。
いわゆるコンテンツがすごくでかくなってんだよね。みんなの力で。これがすごく大きな魅力の一つではあったと思うのよね。ここまでのなんかみんながキャーキャーキャーキャー言うた。
多分ボーカロイドとかもそう。
そうね、ボーカロイドも近いね、うん。
そうなんですよね。だからいろんなクリエイターがどんどんどんどん世界を作り上げていくっていうのは確かにこのボカロの世界と同じですよね。もともとボカロって単なる疑似音声まあ音を作るだけのものを、うんうん、このキャラがあってそのキャラに対して性格付けをするとか、
うん、いろいろしてって、それにも拳を振り上げていった富蔵さんもいるわけじゃないですか。ミクさんってなってこう拳を振り上げた富蔵さんもいたわけじゃないですか。
まあまあまあ
イベントでわーって
まあね。まあね。
ああいうイベントの一体感ってまだ楽しいのよね、すごく。
そうね。
だから、なんか一体感の心地よさとか、ああ、それわかるわかるっていうの感、これはすごくあるのよね。他のゲームのになぜか。あ、俺も思ってたっていうネタがポッと出てきはったりするわけですよ、勝手に。よそのところから。ああ、なる、あ、これこれこれみたいな、こんなイメージあるあるみたいなのはすごくわかる。うん、
そういうことね。
そういうこと
です。
その辺が魅力かなっていう感じは。だから、どっちか言ったら、昔のゲームに近いと思うよ、僕は。やっぱ、限られた制限の中でこう作らなあかんかったファミコンのゲームとかそういうのにすごく近い要素はあるのではないかなって。
そうね。やっぱり考えじゃないですか。例えば、マリオやったら、マリオはテコテコテコテコ一日から歩いていって、
そうですね。
クリアしてって最後にクッパ倒すわけじゃないですか。
そうですよ。
うんうんうん、
このおっさんは一体何をしたんだろうと。
そう。
配管工が。
そう。し、例えばドラゴンクエストでですね、宿に泊まった、宿に泊まるだけですよ。宿に泊まって朝になったら起きたら、うん、宿屋の人に昨晩はお楽しみでしたねって一言だけ言われるんですよ。何が って。
何がやな、ほんまそうやで。
って思いながら冒険にまた出ていくわけですよ、勇者は。
何があったんやろと。
ええ。ドバンバンお楽しみでしたね、しか言わないんですよ、そこの。宿屋の人。
ひどい。
出ていくと。
ひどいわ。ひどいわ。よく考えたらひどいよ、
ええ。それは、それは、もしかしたら一人エッチかもしれないし、二人エッチかもしれない。
ああ、いやいやいや、そのセリフってローダ姫と一緒に止まんないと出ない。
そうですね。クリンコさん、ダイナミックに言いましたね。ローダ姫との関係を。
いやいやいや、ね、トランプで遊んでたかもしれない
です。そうですね。ローラ姫とドラゴンも何しとってんっていう一部で声もありましたけどね。あ、そっち。
どのくらいの期間、ね、一緒に過ごしていたの
か。過ごしていたのかっていう。
もうすっかり仲良くなってたかも。
手塚治虫やったら仲良くしなってる頃やで。あれ、多分。
なってる頃。
なってるところ突然勇者が来てこう、ボコボコ。
仲良くなったドラゴン。
そうしちゃう。私のドラゴンちゃんをやめて、みたいな。どうしてもそういうノリに持っていくのね、あなたたちはっていうふうに、クミ姉は今思っているかもしれない
ですけど。でもね、わかるよ、わかる。あるよ、わかる。裏設定が欲しいよね。
いやでも、どっかで、こう、想像力を働かせて楽しんでたのは確かですよね。
ね。
いや、最近思ったんですよね。はい、まあ、女神転生2ってゲームがあるんですけど、
はい、
思い返すと、ちゃんとしたストーリーってないんですよ、これ。
ああ。
なんか、あそこになんかあるらしいよーっていう情報があって、そこにいて、ああ、あったあった、
うん。
で、あ、これがあるってことは、ここ行けるね、行ってみた。そしたら、またなんか、障害があって、ここを越えるには、何が必要で、
うん。
で、その何はどこにあるんだって思ったら、あそこにあるらしいよーって情報が入って、っていうのを繰り返しなだけなんですよね。
あ、
うん。で、どうも、荒廃した東京を、こう、支配してるのは、こうバエルっていう魔王らしいよって、
うんうん、
じゃあそいつやっつけたら平和になるかなっていう、うんうん、なんか漠然としたそういう話なんですけど、
うん、
まあそれをワクワクしながらやってたのは多分、その、細かいことを語られてないのを、こう自分の中でこう保管しながら遊んでたんじゃないかなっていう。
だから結構、うん、想像力を働かせて遊ぶのってすごく楽しいんでね。
うん、
そうやね。
かなり自由
で。あ、でも、あ、そうか。その辺って最近また盛り返してきている TRPG とかと一緒なのかな？
ああ、そうね。あれはそこにコミュニケーションとか、実際のそのリアルのコミュニケーション要素強く入ってるし、うん、そうやね、うん。その辺はあるよね。
筋書きはあるはずなのに、その通りにならない。
そうね、
うん。
うん。話を作り上げていくっていう。
ごっこ遊びの究極系の形やからな、あれは。うん、ある意味。そうやってみんなは、ドラゴンクエストの勇者とか、提督とか、スーパーマリオになってるんだよ、組ね。
まあ、そうやな。
そういうことね。そういうことね。
その延長線上に、俺の嫁だって言い出す人らが現れるんですよ、僕のように。
ファミステでも話したんですけど、どう考えても、キノコ王国の姫がピーチって納得いかないんですけど。
まあ、そうやね。
確かに。確かに、ね。
意味がわからない。
でも、え、それやったら何がよろしいん？
え？あ、なんでしょうね。あ、でも
えのきとかいろいろあれでし
いたけ、うん、いや、だから、面白いことにアメリカ版だったら毒キノコ姫だったって話じゃない？
ああ。
うん。なんかそっちの方が自然ですよね。むしろ。
え、でも毒キノコ姫。
ね、さらわれすぎないよね。
あ、まあ、ピーチはね。あれクッパとできてる
し。うん。みんな仲良し説です。
あれはクッパとできてるって絶対。で、キノピオもちょっと、噛んでるって一枚。
ちょっと姫が暇してるらしいから、ちょっとクッパさんに呼びましょうよ。
うん、ちょっと土管工あれやし、みたいな。またからかいましょうや、みたいな感じでこう、ふっかけて
ます。かわいそうよ。かわいそう。
なんで？笑ってはいけないだけで、死んではいけないマリオの冒険みたいな。
一番かわいそうなのは、それにも誘ってもらえないルイージやと思うんですけど、僕。
ルイージね。ルイージね。ヨッシーの方がだって。
ヨッシーの方がもうメインキャラ、行ってみてキュッキュー言うてるだけであれ。
いやいや。
お前高杉弥生か思いまして、ウッグーって言うてるあの人。
スーパーマリオ Wii でちゃんとあれですよ、オープニングのデモで、一緒に緑の人も走って、冒険出てます。
緑の人。ああ、面白い。
まあ、ピーチ姫な。 マリオカートで必ず、俺がゴールする手前に、前に差し込んできて、バナナの皮落とすのやめてくれへんかな。
もうなんか、ベンツの CM の字のままですね、なんか
。あれ。突然来るからびっくりする。
そうですね、ベンツとマリオが、そう、コラボしとったね、そういえば。
そうですね。
偉そうに。
私あれ、メルセデスまで行ったもん。なんかポスターとかあるんですかとか言って。ないですって言われて。ないんです
って帰ってきた。
何もないんかと思って。なんかある、なんかあるんですかみたいな。何もないんですって言われて。はあ、そうですか。
任天堂さんのハードルが高かったんやろな。
世界のメルセデスでも、うん、ダメだった。
そのくせピカチュウはガキの使いであんだけ出すっていう。でも、まあ、最後に、ね、もうあと残り9分となりましたけれど、何か言い残すことはないですか？
次のアニメを何見るかでカンコレぐらいってことね。
ああ、なるほど。
うん。私でもね、あれも見よるんよ。ま、見よったの、見よったやつが、第2期が結構あるでしょ、
うん、うん、ある。
東京グールとか、うん、まあ、ジョジョもそうだけど、うん、アルノドアゼロ。
アルノドアゼロね。
うん、うん。いつもちょっとここよくわからんのだけど、うんうん。あとは、アイマスもなんかあった気がする。
あ、シンデレラガールズがありますよ。
ああ。
気はつかないですか、
ね、渋谷リンちゃん推しの僕は見ますよ。
かわいいよね。
かわいいですよ。
は
い、
あそこは、意見が合うね。
合うね。ここは、ここ、揺らいでないのよね。うん、意外と、見てくれはちはやすぎですよ、僕ってずっとあなた言ってんのと。
うん、
うん、確かに確かにっていう、うん、ここ今男子3人ともちはや好きですから、うるさいですよ。
渋谷リンも
好きですよ。ね、そう、渋谷リンも好きでしょ。こうなんかアイマスに関しては3人とも共通してるんですよ。
なんだろう
ね。なんだろうね。
まあ、カレンも好きですけどね。
ああ、僕は4月の君の嘘の続きが早く見たいんで、うん、ハマっちゃってるんで、あれ。えがった、思って。
あれ、漫画を3巻ぐらいまで読んで、やめた。
なるほど。アニメの方がいいみたいね。
そうなん、うん、じゃあ見てみようかな。
なんか。だから、気持ちよさを感じるかどうかやね。あれは。音楽のダイナミックさ。すごいアニメしっかり。
ここも見てないんよ。
あ、ほんと、
うん、
ちょっと見てほしいかなっていうところはあるかな。うん、
地味に私、暁のヨナとか、クロスアンジュとかも地味に見ようよね、私。
あ、クロスアンジュ、この間の僕の身内忘年会で、言ってたんですけど、うん、結構見てたんですよ、みんな。
うん。何面白いんよ、意外に。
言ったら、いや、もうね、すっごく女子会みたいなアニメですよ、って。
そう。
何それって。なんかね、そこが面白いんですよって、
うん。女しか出てこんもんね、ほんと。
ほんで、なんか、前の週は仲良しとるか思ったらね、次の週別のこと言うんですわ、って、
うん。え、あれ、Hulu でも配信しよって、
うん、
15歳未満ではどうのこうのって。
ああ、まあ、エロいわね。
出る感じのやつじゃけん。
なるほど。
うん。
皆さんは他になんか見るんですか？
ね、とりあえず、劇場版のアルペジオは見ましょうよって感じですね。
ああ、なるほど。え、2月やったっけ
?1 月です。
1月にやんのか。1月多いな、
うん、もう僕、マイル券買いましたからね。冬込みの限定マイル券を買いちゃいましたんで、これを持って見に行こうかなっていうところですね。うんうん、テレビはね、なんかあったんだけどな。今ちょっと見てるんですけど。あ、そうそう。ドッグデイズ。
あ、そうや、富蔵さんやからドッグデイズや、3期や。
ドッグデイズ3期ですよ。
2チャンネルで誰が見るね、叩かれてたけどな。意味あるん
です
か、3期なんか。
何言っちゃってるんですかね、これさ、見ますよ、だってドッグデイズ。
次の、同じ、こんな感じですよ。次のクールのアニメ、どれ見るっていうスレかなんかで、
僕、まあ、
ましたけどね。ドッグデイズ意味ねえんじゃねえのみたいなの叩かれて。
いや、逆にドッグデイズは見ない意味がわからない。
あ、なるほど。
だって、正直言ってドッグデイズって、
はい、
話なんて空っぽの話で、
ええ、
脳天気ななんか話してるんですよね。
はいはい、
もうそれこそキャラ萌えアニメですよ、あれは。
うん、なるほど。
いかに誰それが可愛いかっていうことを、
うんうん、
これ熱く、だから語るだけのアニメですよ。
なるほど、なるほど。
いいじゃないですか、それで。またね。
思いますよ、僕。
誰それが可愛いで、ゴロゴロしてていいんですよ。
そう思いますよ、僕。
あ、可愛いな、可愛いな、ちょっといいんですよ。
はい。
で、もう、そらね、もう、ぜひとも、可愛い可愛いと言って、問題、苦しもうと、僕は思ってます。
途中から見てわかるんですかね。
ああ、もうそれ、どっから見ても一緒ですよ、あんなもん。
ああ、
どっから。あんなもん。
そうですよ、話があった
っ。好きなんか嫌いなんかよくわ
かる。好き好き。一応、ストーリーとして、まあ、そこそこなんかその、なんていうのかな、ストーリーアニメを作ろうとしてたのは、1話第 1期の話なんですよね。1期は、割となんかそういう話だったんですけどね。だ2期はもう完璧に、戦いっていうものを持て遊んでますね。戦って、負けても死なない、なんか猫友みたいな別にポヨンってやっちゃうだけなんで、死なないし、なんかさあ今から戦いが開始されました、わーみたいな感じでやってるんですよね。なんかその運動会のノリなんですよ、戦いが。
ちゃちゃちゃん、ちゃちゃちゃん、ポコポコポンいう感じで。
ほんとそれですよ、それ。だから、それで3つの国に分かれてやってるっていう。
ああ、なるほどね。
だから今回3期でどういう話なのか分かんないんですけども、ま、うん、あまあ似たような話やるんかなーって思ったりしてますけどね。
なるほど、なるほど。クリンコタンは何かあるんですか？
次にあるアニメの情報全然知れてないんで。
なるほど、なるほど。
これ分かんないんですけど、とりあえず、旦那が何を言ってるか分からない件が、なんか意味があるらしいんですけど、それが1月からかは知らない。
はいはいはいはいはい。
入ってたの
かな、ね、
うん、まあ原作というか、ウェブコミックで全部は見てて、最近最新話がアップされましたけど、うん。まあ、なんか5分は短いなって感じですけど。
でもまあ、あれですよ、次のなんか回は、京都アニメーションも一つ来るし、あと富澤さん、花の脚本家の方が一つ来ますよ。
お、何ですかね。
幸福グラフィティという、キララタイムキャラとか。
ああ、これか。
食べるものの話で。またこれ食べるものの話。
あ、いいねー。
なんですよ。原作嫌いなんですよ。
ああ、そうなんや。
僕デンスケ君と、
うん、
食べ物漫画の話をやったときに、
うんうんうんうん、
食べ物漫画のやつをずっといろいろなんか知れてたんですけど、
うん、
なんかちょっとなんかこれはあんまり僕の好きな感じじゃないかなっていう感じだけど、まあまあ、アニメはね、また、毛色は違うんで、
うん、
キャラ、ものかなっていう感じですけど、
多分今日の僕が白箱面白かったです言うだぐらいシーンってなるかもしれへん可能性も多いに含まれてるっていうことやね。
今アニメの
食べ物のとこだけ見ればいい。
かわいいよ、このシーナ、
うん、
これかわいいね、この子。
急に来るね。
で、多分これ、でも始まってあんまりお趣味に合わなかった場合は、そういや見たって聞いたら何がですかってすぐに言われちゃう。
そうやね。
いや、君可愛いって言ってたやんやったら、そんな時もありましたね、みたいな風に言われると。
そうそう。あったな、そんなことも
ね。そんなこともっていうのを、うん。それで、ずっと、僕はくるくるくるくる、ええー、って思わないとダメな時っていうのがあるのよ。
でもこの本当のシーナとか可愛いよ、これ。
なるほど。じゃあぜひ一回見てください。
見る見る見る、見る見る見る、見る見る見る見る。
はい。
大丈夫大丈夫、見る見る。
まあでも一番騒がれるのはとりあえずうちの前はやっぱカンコレやろな。どうなるかっていうところもみんなあるし、これ大変やなとも思ってるけど、僕。
まあなんだかんだ。文句言いながらみんな見るんじゃない
ですか。みんな見るんだよね、とりあえず。だから、そういう意味では僕も日常系に、家事は切っとく方がいいと思ってるんやけれどね。
そりゃそうでしょ。
ね。
戦闘シーンらしい戦闘シーンはオープニングだけしかないとか。
突然、中波、大波っていう字が出てきて、ボロボロなって帰ってきたところからスタートしても全然僕 OK。
やられちゃいました、みたいな。
今日もやられちゃいましたね、みたいな感じ。
やられちゃいましたっていうで。そうそう。そんな感じでもいいと思います。まあ、とりあえずそんな感じで、とりあえず2時間ほどくっちゃべてきましたけれど。
はい。
はい。どうも楽しく喋っていただいてありがとうございました。今年もどうぞ1年よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ちょっと尺が残りましたけど、聞いてくれてる方もね、結構いらっしゃるみたいなんで、よろしくお願いします。
そうなの。